皆さんこんにちは。京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。
アシスタントの川原ゆまです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あっという間に12月になりまして、寒いですね。
寒なりましたね、急にね。
寒いですね。もうね、結構12月に入ってから2本ぐらいお子さん向けのクリスマスコンサートをねやってるんですけど
もうやってるんです
ね。もう準備とか11月で、うん、もう11月の時はもう早いな、12月のクリスマスなんて気分ちゃうわと思ってたけど、もうやってみたら寒い寒いし、もう
バッチリクリスマス、
バッチリクリスマス気分やなと思って早いですね。今日はね、前回のねオンエアの時に来てもらった後藤幸恵ちゃんとね、
はいはい、
いろんなイベントを幸恵ちゃんが出てるって話をちょうどしてて、うんうんうん、
しましたね。
でその時に下鴨神社とかでもライブしてて、ゆうまくん言ってたじゃないですか、はいはいはい、すごいそのイベント気になります。
今日はねすごく気になってる
っていうトークから実は発展して、今回ゲストにねそのイベントの、はい、主催者の、ね、方に来ていただくことになりましたので、は
い、
すごいですね。
いい友形
式でね、本当そうですよねこうトークの中でお友達を紹介していくみたいなシステムがなんかいつしか出来上がってい
い流れでしたね。
いい流れだな、ね、なんか京都らしいゲストの決まり方やなと思っていたんですけれどもね、はい、登場していただきますので、お楽しみにしておいてください、
はい、
最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
京都これからラジオ。
さてまずは今月のコレソンです。今年の、ね、9月にゴーストノートっていうね、
大好きなんですよ。
そうなんですね。
大平さんこの間一緒にライブもして、
そうなんや、あそうなんですね。そうなんです。その、ゴーストノートのねボーカルの大平信正さんね、私たちはおーちゃんと呼ばせていただいて、はいはいはい、慕ってる大先輩でございますけれども、
はい、
ソロ名義のね、
はい、
初のアルバムをリリースされまして、
めっちゃいいアルバムです。
買ったんです
ね、はい、
そうやったんですね。
めちゃくちゃいいです。
いいタイミングですね、
ほんまに。
じゃあもう大平さんにはですね、ゆうまくんが押して今月のコレソンになりましたと言っておきますほんまに
言っといてください。
その中からですね、愛してるをお聞きください。
してる愛してる愛してる愛してる今は頼りなくての愛してる愛してる今は嘘くさくても本当の気持ちいつの日もいつの日も君に歌うよ愛に触れてでも君だけ届けば僕は歌い続けるよ歌い続けるよ
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージ
ー続いては京都で活躍するさまざまな方をご紹介するゲストコーナー
今日の音楽人
です。で先ほどもねお話ししてたように今月のゲストは、イベント企画団体ものづくりクロスロード代表の山中洋太さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
山中さんはね前回ゲストに出てくれた後藤幸恵ちゃんがねそのイベントにちょっと山中さんのに出張るということで、まあ、お話に上がっていいとも形式で出ていただくことになったんですけれども、
ありがとうございます。
簡単にねプロフィールをご紹介しますと、はい、実は1984年京都生まれ京都育ちということで、ここまで私と全く同じプロフィールやわと思って、ね、その後も一緒なんです。実は立命館大学にねはい、通われてて同じ大学の同級生なんですよね。
そういうつながりなんですね。
で私は軽音でバンドとかやってたんですけれども、はいはいはい、山中さんはねハモネプでも有名なアカペラ、
はいはいはい
ね、アカペラをずっとされててアカペラサークルの、ね、クレフというかなり有名なサークルがあるんですけど立命館大学の中めちゃ人数いるんですよね。
そうですね僕の時で150とかぐらい。
すごいよね、
はい、
その
中で各バンドで活動してみたいな感じ。うわ
日本最大級って書いてありますね。
あ日本最大級ね。そうでイベントの、ほうほうほういろんな、ね、イベントとかもなんかしてあって
ほうほうほう
でその中でも、まあ、クレフってすごいバイタリティのある人がね、うん、たくさんさんいはって、ね、私も同級生とかでクレフの人とかで今でもこう音楽に携わってる人ってすごいいたりして、ね、すごいサークルなんですけれども
面白い
でそちらで活動されていて、はい、で卒業後もなんかそういう方がやる点なんか小耳には挟んでたんですけれども、はいまあ、2010年4月からこのイベントねものづくりクロスロードを立ち上げられて、
はいはいはいはい、
で最初宮古メッセでされて、はいでまあ、今もね 下鴨神社の忠須の森ね、うん、とか京都市役所前広場府立植物園コンサートホール前北大路ビブレ伊能文北山店など京都のさまざまなええ場所ばっかりですね、
はいはいはいはい、
いい場所ばっかりでもうものづくりそして、音楽アート食べ物が集うイベントを企画されて2015年にはレーベルも音楽レーベルものづくりクロスロードレコーズを立ち上げ、
は
あ、アーティストマネジメントや配信ねイベントの企画も行われて
すごい
すごいでさらにはですねなんとご自身も作詞作曲を行ったり音楽活動ねグループでされたり、で私も見たこと動画とか見たことあるんですけどイベントに出演するアーティストさんのステージにボイパで参加されてるという、
大学の時は声だけで奏でるアカペラをやってたんですけど最近はこうピアノ弾き語りとかギター弾き語りのイベントに出てくださるアーティストさんの曲にボイスパーカッションで参加させていただいたりとか
リズムが入るわけですね。
そうですねっていう活動もなんかね楽しいんですよねそれも。
あいいっすね
それもされてるということ で、
ね、超マルチプレイヤーですね
本当にねそうなんですよ。
はすごい。
そうでまあ、もちろん これだけ精力的にされているので、うんうん、私の知り合いのミュージシャンとかもね、はい、何人も出たはって、うんうん、でコレフェス一緒になってる田中くんのコッキーとかもね、うんうん、出てたりとか、
はい、竹川さん出て
もらってそうそうで私もそれでそので覚えてるんですよ田中くんにあのイベントめっちゃ出たいんですけどって確か言って めっちゃいいやんって。だってタダスの森って京都人からしたら、ここの番組でも好きな場所どこですかって質問よくするんですけど、はい、京都のみんな結構言うよね、下鴨神社タダスの森ってい
い
すごいパワースポット で、
ね、
そこでライブができるっていうのでもうすごい、あのゆっと覚えてます、ね、そう紹介してって言って紹介してもらったら、同級生のなんか知ってるってなって、
大学時代から知ってました。
そうなんや、繋がったっていうのを覚えてます。
時を経て、
そうなんです、ね、
10年ぐらい経つ
ですね、というね、ところ
なんです。面白いですね。
そもそもなぜこの、まあ、あの、まあ、もともとは自分がアーティストとされてて、はい、で、まあ、イベントもされてて、このなかなかないじゃないですか、こういう外のいろんな場所でやるっていうのをなぜされようと思ったんですか？
は
い、
なんか僕は本当京都生まれ京都育ちで京都が大好き で大学出てから音楽活動、アカペラでプロになりたいとか思って活動したんですけど、うん、こう、まあ、音楽活動だけじゃなくてイベントをするのも好き で、はい、でこの2010年に京都でこう音楽となんか手作りの雑貨とアートと食べ物とか集う、なんかみんなが一日京都で楽しめるようなイベントができたらなと思って、最初にものづくりクロスロードというイベント企画団体を立ち上げることになりました。
すごい、
はい、
そうなんですよ。でやっぱり京都の人やなってものがやっぱチョイスしはる場所がいいんですよね、なんかもうロケーションもいいし
思いました、それ。
それでやっぱ出てる方からして思うのは手作り地っていうのもいいと思いますね。
いいポイントですよね。
京都の人手作り地好きですからね。
好きですね。
古くからもう何十年前から手作り地がある土壌があって、そこで僕もさせてもらえてる感じですね。
どんくらいの作家さんが参加するんですか？
もう下鴨神社やと2日間で約400作家が
ブースが400あるんですか？
全国から、この北海道から九州とかまで、
もう
から集まる、京都に集まる感じ
ですね。やっぱ下鴨神社で手作り地出展したいっていう熱意がみんなあるんですよね。
あ、じゃあの長いこう道にこうずらーっと、
ね、森にこうずらーっと、はい、100ブース100ブースこう並ぶ感じですね。
すごい壮大なイベントですね。
すごいですよね。で食べ物とかもすごい美味しいので、いつもこう前も出してもらった時とかも家族でも行って、はい、子供も一日中遊んでられるし、ファミリーでねずっと楽しめるし、客層も幅広いですよね。
そうですね、
もう家族連れもおじいちゃんおばあちゃんもいたりとか、はい、もちろんアーティストのファンの方も来られるし、はい、
素晴らしいイベントですね。
素晴らしいイベントですよ。でもうね、打ち合わせしてる時かもつばくらめも出たりとかして、
ぜひ
次回。そういや本当に
ぜひお願いしますってずっと言ってます。
ここで一曲ね、あのイベントにご出演されてるアーティストさんの楽曲をあのご紹介したいと思いますので、では、山中さんの方からちょっとアーティスト紹介お願いします。
はいはい、今週の下鴨神社のイベントで僕もコラボさせていただきます、瀬戸山智之助さんという方のアーティストさんで、Z1 お届けします。どうぞ。
速度も言葉がなくてもぴったり合うの呼吸これから歩む道のりが楽じゃない険しい坂でも手と手を楽しもうよ僕らのペースで時を刻みつけたらしい形を作ろうきっと生まれ変わっても君と出会う冗談ばかりと君は目を
聞きいただきましたのは瀬戸山智之助さんでジ・ワンでした。いいですね、なんかボイパが映えそうな
ね
感じです ね、
今週にするのは今のはドラムとか入ってましたけど、はい、あの瀬戸山さんとあのギターと僕のボイパであのまた違う今お聞きいただいたのは違うのをお届けできたらなと思ってます。
いいですね、楽しみです ね、
ね
ちょっと今ボイパという、ね、ワードが出たんですけれども、はい、ボイスパーカッションって、私たちもテレビとかでは見たことあるじゃないですか、うんうんうん、口で巻いたら、ね、うんうん、ドラムしはるのちょっとどんな感じなんかなっていうのを
せっかく
ねラジオなんでねちょっとリスナーにも
じゃあ少しだけ
はい、
はいはい、いきます。みたいな感じです。
すごいドラムみたい。
いいですね。
これ15年ぐらいやってますね。
いや
ちゃんとタム回しが聞こえた。
聞こえた。
すごい。
でも本当にこれを高校の時にあのテレビで見て人の声だけでこんなんができるんやっていうのから音楽が大好きになって今にこうつながっていってる感じですね。
いやでもよくよく考えたらそのやっぱ下鴨神社とかってやっぱええとこでそんなにうるさい音も出せへんところでボイパってすごい相性がいいのかなと思って、でもやっぱり楽しいリズミカルな分はやっぱり打楽器は欲しいけど鳴らせへんっていう時とかに人の声っていいですよね。調整もできるし、
そう調整も効くし、ね、
もしうるさいって言ったらちっちゃい声が出したりとかがすぐできるしいいなと思って。
コラボするアーティストさんによってこうあの音程をちょっと変えたりとか楽器によってちょっと
やっぱりそれあるんです ね、 ですね、ドラムのチューニング変えるみたいなことで
一緒でちょっとあの変えたり、まあ、男性やったり女性やったり、ね、ボーカリストさんによってとか楽器によって変えたり合わせる楽器によって変えたりしてますね。
高さを変えたりするんですね。
奥深いですね。
面白い。
いやほんまいいですね。いやいいと思います、
ね、
私やっぱりリズム好きで普段サンプラーとか、うん、あの、うん、デジタル楽器でリズムを入れてライブするんですけど、うん、デジタル楽器で速さとか調節できるけど、うん、やっぱ音程は調節がなかなかね、何種類も音程入れといたら当日決めれるけど、うん、その場で決めるっていうのはね、人間の声にしかできひん技やなって今感動して、ね、私もちょっといつかコラボをオファーするかもしれない、ね、同級生コラボ、
同級生コラボ
ちょっと実現に向けて、
ね、面白そ う、
そう。ではここでちょっとねそのイベントいろいろされている直近の、ね、ものの、 あのご紹介をしていただきたいんですが、はい、まずは12月の15日、はい、16日にあるんですよね、
はい、
これどのような内容でしょうか。
はい、こちらは今週にどの土曜日日曜日にあります第29回森の手作り市というイベントで、
はい、
下鴨神社タラスの森に約400ブースこう2日間で並んで、
すごい
ですね、手作りの雑貨やあの食べ物のブースが並びまして、で移動販売車も来たりしてこう森の中で食事ができたりして、でそこであの第29回森の音楽会という音楽のイベントもございまして、こちら12時から3時40分までありますので観覧無料となっております。
なるほど、
はい、
すごいですね。出演される方もねすごい豪華な方ばっかりで、はい、15日がね室井大輔さん、チーズさん、レイルテレオさん、そして後藤由紀さんね、はい、番組も出ていただきました。16日が先ほど応援させていただいた瀬戸山智之助さん、そして松尾優さん、翔吾さん、森由紀子さんということで、
は
い、
豪華ですね。
お気軽にあの観覧無料のイベントなのでフラッと散歩がてらあのイベントで買い物がてら来てもらって音楽をなんか僕も音楽大好きなんですけどこうフラッとね聴ける環境がいいなと思うのでお子様連れとかでもステージの周りを子供が走り回ってたりもするの で,
ああいいです、ね、
もう自由に音楽を楽しんでいただけたらなと思ってますね。
ぜひぜひね、はい、皆さん寒いですけれども暖かい気持ちに、ね、なりますね、
はい、雨でもやってるんですよね。
そうですね、雨天結構なので、はい、あの暖かい格好をして、はい、お越しいただけたらと
思います、ね、前の時もなんか出してもらった時もなんかちょっと一瞬降って、はい、サゴイマリコちゃん一緒やって、はい、その時だけちょっとだけ降ったと か, なんかそんなんやった気がする。そうですね、でなんか
テントバッと出し て,
そうそう出してあるかなあるかなとか言って、
はい、
なんかやってる途中に晴れてきてみたいな。
あ、いいですね。
なんかそれもいいなみたいな。
そういうドラマもいいですよね。
そうそうそう、
自然の中なのでもうそれ天気ともあの相談しながらというイベントです。
醍醐味ですね。
いいですよね、はい、そしてまあ手作り市もね一緒に あ, のあってということで、はい、で北大路ビブレの方でもね12月23日日曜日に開催しはるということなんですけども、はい、こちらはどのような内容になってますか、
ね。は
い、
こちらは音楽あの今回は音楽だけのイベント で,
あそで、ね、
あの、はい、第27回ビブレミュージックマルシェというイベントを開催します。こちら北大路ビブレの正面入り口の南テラスというところで2時から4時40分まで開催します。こちらも観覧無料となっております。
無料で、はい、こちら出演が渡辺優さんと綾尾さんということで、はい、すごく豪華で
豪華、
ね、なかなか普段無料ではね、うん、もう結構普通のワンマンライブとかもすぐソールドね、うんうん、しはったりする方がここ無料で見れるということで、うん、すごく豪華でもあの気軽に行けるっていうね、はい、素晴らしいですね。
クリスマスツリーの前であのビブレのクリスマスツリーの前であるのでちょっとクリスマス気分も 前日ですけど味わいながら、う
ん、はい、いいですね。お二方ともねあの知ってる方なんだけどロマンチックな曲もありますのでね、いいクリスマスになりそうな、またね下鴨神社とまた違う感じで両方ね違うカラーでいい感じのイベントだなと思うんですけれども、ではちょっと質問いろいろしていきたいなと思うんですけど、まあ、このタダスの森とかねいろんなところ野外であのイベントをねしていかれる中でなんか大変なこととかってありましたか。これ
そうですね、野外、まあ、一番大変というかこう気になるのはやっぱ天気、野外の天気は ね, もう1週間前になった天気予報とにらめっこして雨マークがついたら変わらへんかとこう毎日願って
やっぱそれあるんですよ ね,
そうだね、
大変ですね。
やっぱりねそう野外なので下鴨神社さんであったり植物園さんであったりその場所を生かしたイベントができたらなと思ってるので、その、ね、場所の雰囲気を壊すことなくそこの日常の中に成り立つイベントができたらなと思っていつもイベントしています。
こういうことを、まあ、一応、まあ、今お話の中でもねだいぶ出てきたんですけれども、まあ、こういうことを目指してるみたいなこう、まあ、この番組のタイトルがねこれからミュージックというこれからのね目標とかいつも聞いてるんですけども、なんかそういうのがあればなと思って、
これからもう本当にやっぱり僕京都が好きでもう京都に多分これからもずっと住んでいきたいなと思ってて、でこの京都ものづくりクロスロードっていうタイトルに込めた思いもこのクロいろいろ通りがクロスする京都でずっとずっと京都にこう馴染んで根付いていくようなイベントができたらなと思っているので、今あるイベントも大事にしつつまだまだ京都のいい場所いっぱいあるので京都でイベントをこれからも展開していけたらなという
のが思ってます、ね、新たな場所も
新たな場所もまたいい景色をまた京都で、はい、作れたらなと思ってます。
いいですね。
これすごいんですよね、20本ぐらい年間でこのイベントを ね音楽だけでもされててっていう話を聞いて、はい、
毎月あるんですよ ね何かしらね、
すごいですよね、バイタリティと、
いいえ、もう月イベントが好きなので
素晴らしい、
そういう由来だったんです。確かにクロスロード多いですもんね京都ね、5番の目やからもう何メートルか歩いたらすぐクロスロードがあるからそういうこともあったっていうね、
と、まあ、あとね今こう電子化が進む音楽も電子化が進んだりしてなかなか生の音楽に触れる機会っていうのは多分減ってきたりするんですけど、この京都で生の音楽をこう観覧無料でフラッと聴きに来てもらいたいなという思いがあってつけましたタイトルは、
ね、素晴らしいですね。 いや本当になんか私たち学ぶことがありますね、はい、イベントをねこれフェスというイベントをやってるから、ね、やっぱりミュージシャンがやってるイベントやからどうしてもそのなんかユーザーの人とか聞きに来る人の視点っていうのが一生懸命やってても見えてない時とかがあるんですけど、うん、なんかそういうことすごく考えてこのチラシとかもねいいんですよね。ポストカードになってて、はい、これも作家さんとかが作られてるんですよ ね、 すね。
いつも同じこのイベントごとにイラストレーターさんを変えてて、
ね、あ
のこの、まあ、イラストレーターさんのイベントだったらこのイベントっていうのがすぐパッと思い浮かべてもらえるように、
うん、
もう長い方で今回29回目の森の手作り地というのイベントはもう
この人でっていう、
は
い、
元山さんという方はもう29回書いてもらってます。
すごいですよね。そういうねなんかところに温かみもすごく感じるしいいなと思いました、うん、ではここでもう一曲そのねイベントに出演されるアーティストさんの楽曲を聴いていただきたいと思いますので、曲紹介お願いします。
はい、今週のイベントでコラボさせていただきます松尾優さんの曲で Dear Me をお届けします。どうぞ。
おりますのは松尾優で Dear Me です。松尾優ちゃんもね番組はゲストで出てくれていてなんかちょっと先日まで体調ね崩されてて、ね、やっと復帰されたということなのでね
今週から復帰されるみたいな、
そう元気なね姿に会えるともね、やっぱライブってそういうのがいいですよ ね。アーティストさんのその今がね見れるっていうか、うんうんうね、CD やと CD もいいんですけど、うん、そうそうそう、その時その時のねアーティストさんに会いにねぜひ皆さん行っていただきたいなと思います、 で山中さんからなんかこう最後にリスナーの皆さんにメッセージなどありますでしょうか。
はい、今週の土曜日日曜日とあの京都の下鴨神社忠須の森であの森の手作り市と森の音楽会を開催しますので、本当入場無料なので気軽に散歩がてらあの遊びに来てもらえたらなと思ってますので、会場でお待ちしてます。
そうですね、はい、本当に、素敵な、ね、イベント、私も出た時も本当に素敵なイベントやなと思いましたのでね、ぜひ足を運んでいただきたいですし、これからも、ね、ずっと、ね、続けていっていただきたいなと思います。では、今月のゲストはものづくり、ね、クロスロードの代表の山中陽太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではここで1曲お聴きください。竹上久美子でイエスタデイズカレ
ー。昨日の夜はカレーを食べたいと思って、真夜中
いただいておりますのは竹上久美子でイエスタデイズカレーです。そして、次はですね、ちょっと久しぶりにねツバクラブの曲もね
聴
いていきたいなと思いますので、曲紹介じゃあお願いします。
はい、じゃあちょっと寒い季節ですけど夏を思い出してサイダーお聴きください。
サイダーサイダーサイダーサイダー、
お聞きいただいておりますのはつばくらめでサイダーです。
い
きなり夏満開みたいな感じになって爽やかですが、ここから、ね、エンディングのお時間になりました。再び、ね、山中さんちょっと話が尽きないという私たちの要望にお答えしていただいてエンディングも入っていただくことになりました。ラジオどうですか？
いや、ラジオいいですね、この雰囲気。僕もよく作業しながらラジオ聞いてるので、なんかご褒美の時間ですね。
あ、そうですか。
ラジオ見てれるのは
なんかね、いいですよね。急にこうボイパやったりできるのすごいなと思って。なんかピアノとかって、私ピアノ弾き語りなんですけど、ちょっとやりますわってどっこいしょってめっちゃ大変やから
気軽ですよね。
羨ましいなと思って、
ね、体一つでいけます
ので、ね、弾けると思っていいですよね。
ミュージシャンとコラボもしやすそうですね。
そうですよね、ちょっとやってよとか言って弾きやすいですよね。ドラムセットやったらちょっと用意がってますけど
瀬戸山さんとかいつもどの曲やるか言わずに今日この曲ねみたいなんでパッと入ったりします
すごいな。
でもそれができるのもね、いいですよね、はい、アコースティックで、ね、対応力大事ですから、はい、でもやっぱそのボイパとかカペラやってる対応力がやっぱイベントも生きてるんかなって。
そうでしょうね。
やっぱ野外イベント先も雨とか急に ね、
そうですね、
今週末もちょっとねどうなるかって感じですけどね、はい、もう同時ないですっておっしゃってて
頼もしい
もう内心ハラハラですけど、でもねそういう変化もまあ楽しみつつ、まあ雨じゃない方がいいですけど、っていうね、そこでやってます、
はい、そういうねなんか姿勢ちょっと学ぶこともね、はい、多い時間でなかなか楽しいね時間でしたが、もう早いものでね終わりの時間が近づいてまいりました、はい、この番組は毎週木曜日午後6時から45分間でお届けしております。番組へのご意見ご感想リクエストなどは
E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックス番号075-253-6901 075-253-6901 ツイッターはこれからミュージックで検索してください。
はい、では、2週目は竹上久美子と
川原田優馬と
山中陽太がお送りしました。
せーの、さようなら。 この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。駅から歩けば梅小路公園、水族館もできたし、蒸気機関車館も、行きたい場所がたくさん。嵐山の渡月橋も楽しみだ。